コミュニティラディオ天神Triple Seven。When the stars are in her eyes and the sun is in her smile, the only moment in her life this happens the same time is when a woman loves a man。輝きマイライフ、綺麗になれる時間、明日へのあなたへ。この番組は 100% 無添加農薬不使用サクロエキス専門店サクロエの提供でお送りいたします。時刻は11時になりました。中園恵子です。この時間は綺麗になれる時間を皆さんと共有し、明日の自分が今日より輝ける活力にしていただきたいと思っております。
今日もよろしくお願いします、
は
い、
今日ちょっと新しいスタイルでカメラがですね、はい、片方からしか、
そうなんですね、はい、ワンカメという形になってますが、はい、お二人が本当にもうまさにコメンテーターのように映っております。はい、今日のゲストをご紹介ください。
はい、発酵料理教室リアンの山本智美さん、お招きしております、は
い、よろしくお願いします、よろしくお願いします、
は
い、
もうともみさんとは私長くてですね、はい、以前私が塩麹の料理教室をしている時から、はい、テレさんでいらしていただいたり、
そうなんですね、
はい、私が、山本さんの、パン教室に通ったりと、はい、もう本当に長いお付き合いなんですが、うん、お互いですねやっぱり料理教室をしているという立場上ですね、まあ私の教室でいろいろとハプニングが起こるわけですよ。
はいはいはい、
予期しないそこをですねもう優しくフォローしてくれて、うん、もう一人でテンパってるところ、もうサポート、生徒さんなのにサポートしてくれるというところから、もう本当にちょこちょことお会いしてまして、はい、今はともみさんの方ではパン教室もやってらっしゃるんですけど、発酵料理教室ということで、はい、発酵食品メインに、はい、教室を行ってます、
はいはい、ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いします。
すごくいつも呼びたい呼びたいと思ってるいた方なので、なんかまるで一度もうすでにお招きしてるかの感覚で
本当ですよね。私もなぜかそんな一度お会いして、なんだろうこの雰囲気というかですね、包まれる感じがですね心地いいというかですね。
そうなんです、ありがとうございます、
はいはい、でもとっても真面目な方でですね、今日まあ、大体私の番組打ち合わせないんですけどもうお話の流れで大体ラジオ進めますので、ただご本人やっぱり緊張するタイプだし真面目だから、しっかりとこういうこと話そうって言ってメモいっぱいですね。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ネリーさんはなんかこう発酵食品とかご自身で作ってらっしゃるものありますか？
自分でお味噌を作ることと、あと甘酒も挑戦したことありますね。でそれをとか麹を使ったお料理っていうのは挑戦はしたことあります。
挑戦はしたことある、は
い、ただそれがまだこう身についてなくって、もっともっと日常の料理に使いたいなっていつも思ってるんですけど、恵子さんとかもいつもその甘酒とか麹でお料理されてるので、
は
い、
そうですね、基本私はもうお塩の代わりは塩麹を使うので、
あ、お塩の代わりに使えばいいんだ、はい、今頃お塩の代わりね、は
い、そうなんですよ。ただのお塩だと、もちろんお塩もいろんな種類があるし、味もね、海から取った海水でできたお塩と、うん、岩塩とまた違うんですけど、はい、ただ塩麹にはやっぱりお塩だけでは出ない旨味とかですね、コクとか出るので、
うん、そうなんですね、うん、
余計な調味料がいらなくなるっていうか、私味付けほとんど塩麹で終わらせるので、
私もそうです、塩麹と、
炒め物とかは
塩の代わりに塩麹、砂糖の代わりに甘酒みたいな感じですね。
そうそうそうそう、あ、そうなんですか、はい、うんうん、そうか、砂糖の代わりに甘酒、あ、それはね、なんか煮物の時によく使うんですけど、
もともとは例えばね、お醤油とかお味噌とかも、うん、麹からできているものなので、すごく相性がいい、甘酒とお醤油を混ぜるとか、お味噌と甘酒を混ぜるとか、
甘酒と塩を混ぜる、
あ、違う違う、甘酒とお味噌とか、
うん、ごめんなさい、お味噌を混ぜる甘酒とお味噌ね、
そう、味噌炒めとかは甘酒とお味噌で作るし、はいはいはい、あとは醤油 例えばうちは焼肉のタレとかは、甘酒とお醤油、にんにく生姜とか、はい、ごま油を混ぜてっていう形でやったりとかですね、
は
い、
あ、そうなんですね、
はい、もともと麹の仲間たちなので、どれを組み合わせても美味しく
問題ないんですね、はい、なんだろう、調味料として取り入れるんだったらちょっとこう楽ですね。
そうですね、なんか市販の調味料がぐんと減ります。
そうですよね、確か
に。そう、もう、ね、逆にいろんな調味料が大体みんなさんの冷蔵庫の中にあるかと思うんですけど、いろんなくなりますよね。
そうだから、なんか結構美味しい、なんか高いって感じがあるんですけど、はい、結局市販のが減るから、そんなに、うん、逆に全体的に考えると家計には優しくなるっていうか、
しかもやっぱりね、発酵食品なので、腸内環境をまず良くしてくれるとかね、はい、免疫力も上がるし、
じゃあ逆にこの甘酒とか塩麹はたくさん種類が出てますけど、なんかこう選ぶ時の基準じゃないですけど、自分たちはこれを見てますっていうところありますか？
基本は、まず市販のものを買わない。絶対手作りが美味しいんですって。
市販の熱処理してるので、酵素とかがもうなくなってるから、
あ、そうなんですか。
だから手作りが一番いいです。
ということは、麹だけを買って？
そうですね、麹もただ、例えば味噌屋さんで販売してる麹は、私はすごく味噌臭がするなって思うんですよね。で、醤油屋さんが販売してる麹は醤油せんべいの味が甘酒を作った時にするなって思ったり、その室に住んでいる菌たちの種類が違うので、それぞれの味わいがあるので、そこはお好みのものを見つけていくのがいいのかなと。
そうなんですね、
はい、私はやっぱ地元の麹の方が体に合ってるので、地元のを使ってしてます。
そういう、スタイルで皆さん。
そうですね。
それはどこに行ったらまずそういうのはお買い
物。今はですね、一時期の塩麹ブームがあったおかげで、割とどこでも麹が手に入る、乾燥麹だったりとか、はい、生の麹だったり、種類はありますけれども、割と手に入りやすい感じには。
生産者直売所とか行くと、いろんな種類のが置いてます。
ともみさんなんかはそれこそ宗像の、宗像にお住まいなんですけど、宗像の食材を使ったパンだったりとかね、
地産地消で、帰りに帰りに帰ってそのまま作れるみたいな感じで、旬の野菜を使えるので、値段も安いし栄養価も高いし、でも帰りにそのまま買って帰る、結構皆さん習ってもう帰って夕飯それをまた作るみたいな感じが多いんですよね。
そうなんですか、はい、麹を使ったその甘酒とか塩麹ってなんか面倒なイメージあるんですよ、手作りって。
でも塩麹は
いっぱい作ってしまえばね、
もう作る時にまとめて
半年ぐらい持ち、甘酒も冷凍ができるので、大量に作っとけば帰っても使いやすいとか、値段も安くできるし。
そうなんですね、
はい、私とかは本当最近は毎朝自分で炊いた塩だけで炊いた小豆に甘酒をちょっと混ぜて、食べるのが今マイブームで。
マイブーム。
なるほど。なんかね、和菓子がすごく今の時期食べたくって、でも市販のちょっと甘すぎるので。
そうですね、
はい、甘酒で甘酒作って、
お砂糖で甘酒、
だから小豆甘酒みたいな感じで、
いいですね、
作ったりとか、あとジャムもいちごで甘酒を作って砂糖なしのいちご甘酒みたいな、いちごジャムみたいな。
あ、それってもうなんか自分の中にもう何かな、日常の中に入れてしまえば簡単にそういう風にアレンジが効いたものをどんどん作れるようになれるんですね。
そうですね、
そうなんだ、いやこれはすごくいいですね。甘酒を使って一度蒸しパンとかね、作ってみたことあるんですけど、なんかやっぱり甘みもいいですしね、ふんわり感もね、あったなと思うんですけど、手作りのところ、そこからですね、
ピザを作るときに塩麹と甘酒を使って生地を発酵させるとすごいなんかふんわりもちもちな、
そうなんですか、じゃあそのお二人はもう日常の中にそれを取り入れてらっしゃる。で、山本さんはそれにまたそのお教室もされてるんですか？
教室も甘酒とか塩麹作るだけじゃなくて、それを使ったアレンジ料理も一緒に作ってるので、結構皆さん塩麹教室とか甘酒教室行かれると、もうそれ作るけどあとどうやって使っていいか分かんないから、結局だんだん冷蔵庫の奥底に行ってもう使わなくて 腐ってしまったっていうのが多いんですけど、ね、あのアレンジレシピを一緒に作るの で、 で結構皆さんこう取り入れやすいみたい でそれでもう帰りに材料買ってもうすぐ作って使うみたいな感じ で、で皆さん喜ばれてます。
あ、そうなんですね、はいはい。ちなみにそのもうお子さんからそれは取り入れて食べれるんですか？
あ、もちろんもちろん
問題ないですよね、はいはい。で、あの一番いいのはそれが 腸に効くというか、はい、まあ、どういうところ、ね、よくビタミン剤というかね、よく言われますよね、甘酒は。
そうですね、
ぐらいこうパワーが出るというか、
うん、そうそう、
飲む点滴って、
ね、って言われる、
言われますよね、はい、
人間の体に必要なアミノ酸の9種類が甘酒には全部入ってる、
はい、それはいい。やっぱり日本のもともとあるものってちゃんと理にかなってる
んですよね。そうなんです。海外とかでよくスーパーフードってなんかわけわからないものがどんどん入ってきますけど
わけわからない
もの、なかなか次横文字のいっぱいスーパーフードスーパーで入ってきてますけど、日本にこんな素晴らしい甘酒とかね、スーパーフードがある、お味噌とかですね、そういうスーパーフードがあるから、わざわざ海外の高いものを取り入れるんじゃなくて、日本の昔からあるものをね取り入れてほしいなと思います。
本当ですね。なんか、まあ、なんとかシードとかねいっぱいあって取り入れてる時期もありましたけど、
ついていけないぐらいなんか次から次にあるじゃないですか。
まあ、でも あれはいわゆる自分の地元の国の地元のものを発見してるわけで、うんうん、私たちも日本のスーパーフードを発見すれば、うん、たくさんいろんなものがまだまだね潜んでるかもしれないですね。
そうですね。今切手の中にいろんな種類の甘酒を売ってるフロアが一箇所ありますけど、うんはいうん、それこそカリフォルニアとか行くとですね、アメリカの、いろんな甘酒があって、そうなんです。
甘酒はどんな風に、
ローマ字で甘酒って書いてあります。はい、
ということは私たちが日本で見ているチアシードとかなんとかっていうのを、うんまあ、現地の人が甘酒を見ている感覚と一緒ですよね。あ、なるほどね。まあ、でもそう思ったらやっぱり生まれ育った土地のものを食べていく方がとてもミネラルやら、
うんね、
エネルギーをいただ
きますね。一番体に合ってるの で、
そうです、ねうん、
いろいろ海外から取り入れるのじゃなく、やっぱ日本の伝統的な食材を大事に してもらいたいなと思います。
で、ね、うん、で逆に海外に行った時は、うん、その海外のものを食べて気候に合ってるわけでっていうことなの で、うんうんでねうん、今日本にいる以上は日本のもので十分
だと思います
ということです、はい。
だって逆に暑い国のものを取り入れて体冷やしたりとかするじゃないですか、
そうですね、うん、今はお茶の分野でもですね、うん、いろんなものが入ってきてまして、うん、それこそ暑い国のものが入ったりとかね、うん、してますからね、うん、あ、そうだ、そう言われてみればだってもうよもぎだったり、うん、すごくいいものたくさんあります
よね。そう、今とか梅干しもそうですけど、ね、よもぎとかね、うん
サルはデトックスでとかね、そう理にかなっている時期があるからですね、
やっぱその時期にできるものって体を調整するためにあるものなので、やっぱりこう旬のものを食べるっていうのは本当ね、
う
ん
う
ん、
そうですね、もうこれだけ言ってるのに、うん、やっぱりなぜか旬のものがその体に取り入れ旬のものを取り入れられない習慣っていうのは何なんでしょうかね。このやっぱりコンビニエンスされた世の中なんですかね、
ほら、季節感がないじゃないですか、どこスーパー行っても、でも本当は路地物の野菜だけを見ていくと、あ、今これが旬なんだなっていうのが自然とわかる。自然食品店なんかもね、やっぱり置いてる野菜がその時期にできるものを、
そうですね、
生産直売所行くともうほら時間にもう生産者が取ったものがその日の朝取ったものが出るので新鮮だし、ね、旬のものしかないから、やっぱ生産直売所とか地元のとこに行くのはやっぱおすすめですね。
ですよね、で今からの、まあ、お子さんもねたくさん選択肢がいろいろある中で、やっぱ旬のものっていうのが取り入れられてないのはもったいないですよね。
だから旬自体がこれがいつが旬なのかも全然こう
今は、ね、分かってない方いらっしゃる。冬でもトマト食べれますしね、キュウリも入ってます
し、ね、ほら魚が切り身で売ってると、うん、魚はこの形だみたいな、
分かんないです
この魚何みたいな、
そうですね、それはありますよね。まあ、でもそうは言っても私たちもうこの最後の世代と思うんですよ、私たち、ね、昭和のその良きというか、その
まだその時代を知ってますもんね。
そう知ってる最後の年代で、その私たちがもう発信していくしかないなって私は思っているんですけど、ですよね、なんかもう 時代が変わっていて30代の方がもうお母さんたちとか、うん、20代のお母さんたちだとちょっとまた昭和とは違うので、
う
ん、
そうですね、感覚が違いますよね、うん、
ですよね
でもやっぱね、熱心なお母さんはやっぱ熱心にすごくこう取り入れようとされてるし、あと年配の方も、ね、もう私って遅いんじゃないのって結構言われる方いらっしゃいますけど、そんなことなくてもう何歳から始めても全然もういいことなので、
そうですね、はい、なんか体って 2,3 ヶ月前のものがこう影響するっていうか、
だいたい4ヶ月あったらね生まれ変わるって言いますもん ね、
う
ん、
だからね、年配の方も自分がこう勉強してまたそれをお孫さんにとかですねできるので、全然いつから始めても遅いということはないの で、そうですね
、は
い、ぜひ皆さん食に気をつけていただきたいなと思います。
本当ですね、はい、いやなんかまあ、これだけですね番組も続けていきながら、うん、食のことはもうあらゆるところからお聞きして、ね、聞いてるんですけど、うんうん、なんでしょうね、やっぱり興味をやっぱり意識ですね、興味と意識を持つところからしないと、うんうんうん、やっぱりこう世の中の流れにこう乗っかっちゃってたら
もうなんか今、ね、情報量が多すぎて、そうです、ね、なんかこうこれが悪いって言ったらもうバーッとみんな、これ昨日まで食べてたものが急に悪くなってるとか、
またその逆もあってこれは花粉症に効くと思ったらスーパーからなくなっちゃうみたいな、
テレビであったらもうあら今日 なんでこれがないのみたいな、朝テレビで会ってたからとかありますよね、
ありますよね、
う
ん、まあ、
それだけこうメディアの力って強いですけど、
そうですね、それだけやっぱねこう自分の正しい見方っていうのをちゃんとしとかないと、ま
あ、そういう意味ではね、自分の体のが欲してるものを聞くっていう、うんうん、そういった余裕も必要ですよね、
うん、いや
ありますね、うん、もう特にこの番組ですね、その食も含め、あとその自分に向き合うみたいな、ね、テーマよく潜んでるんですけどね、はい、こういうテーマが、うん、やっぱり自分の体が欲してるときはあこういうときなんだなとか、目の前起こっていることを、まあ、よく、まあ、恵子さんの言葉で言うと、うん、今は呼ばれてないなとかね、 あるんですけど、うん、そういう感覚っていうのは大事ですね。
いや感覚は研ぎ澄ました方がいいと思うんですけど、うんうん、私ですね、ただ、感覚が鈍る時っていうのは結構食べ過ぎだったりとかっていう時っていうのは
とか消化不良だったりとか、
そうですそうです、うん、体が、ね、それこそ春休みになってもう私とかまさにもう体が対応できないぐらい今度中二男子に付き合ってもう食べてるからですね、うん、なんていうのかな、体が追いつかない、
あ
代謝もね、うん、ほらもう若い頃とは違ってやっぱ落ちていくし、うん、だからそのでただすごいなと思ったのが、うん、この間うちの息子がですね、うん、腹8分目だったらあなんかもうちょっと食べたいっていうぐらいでちょうどいいけど、うん、100% 食べるともうちょっと苦しくて、うん、なんかそれがもう嫌になるっていう、
やっぱり美味しかったっていう感想にならないってことでしょ、
ならない、もう行き過ぎるとってことですよね、そうそう、そうなんか何でもこだわりって大事だと思うんですけど、うん、こだわりすぎてそこを行き過ぎてしまうと体を壊す人も多いですよね、うんうん、だからやっぱバランスってあるのかなっていう、
そうですね、うん、やっぱりちょっと腹八分とか少なめにしておくと、うん、体が食べたいもの欲しますよね、うん、なんかちょっとお水だってすごいいっぱい飲みたくなりますし、うん、なんか食べたいものも分かりますよね、うん、でもいっぱいだと本当メニューが浮かばないというか
そうですね、
夕食のメニューすら何作ろうかみたいになりませんか？
なりますなります、なんかランチで自分がお腹いっぱいだったら、
うん、恐ろしいですもんね、
作る気になりませんよね、
なりませんね、うん、そう思ったらちょっとこう自分のこう体調管理も、まあ、食べ過ぎは本当に何もいいことを生まないということは分かりますね、う
ん
う
ん
う
ん、あと私のこれは私の感覚ですけど、うんうん、とても添加物がいっぱい入ってるものを食べると、うんうん、水分というか水をガブガブ飲みたくなる、喉が渇く、あれって多分体が早く出したくて、うん、その欲するんだろうなって
、そういうことなんだ、はい、
そうなんか外食とかするともうやったら喉が渇く、
そうですね、うちの娘もやったら飲みたい時があって、うん、恐ろしいぐらい飲みたい時あるんですよ外食したら、うんうんうん、あそういうことなんですね、
そうですそうです、やっぱりね体ってよくできてるなと思うんですけど、
うんうんうん、そうなんですね、
私教室で化学調味料使わない担々麺で発酵食たっぷり使った担々麺を作るんですけども、それで汁まで全部飲み干しても全然 あのいいんですけども、それ皆さんのもう飲み干すんだけど後で別に喉が渇いたとかないんですよね。だからそれだけやっぱ化学調味料って怖いなと思います。
怖いですね、
うん、あとあの高血圧の人、うん、これってみんなね塩分控えようとするじゃないですか、うん、でもこの高血圧の人って実は塩分じゃなくって、いわゆるなんていうの、アミノ酸系の調味料の問題、あんま言いたいかな、
恐ろしいですね。あでもやっぱりそうやって何か自分の中で今日は何か特別にこれをしたくなるなっていう時はちょっと一旦止まって考えてみるといいですね。
そうですね、う
ん、もうやたら喉が渇くとか、うん、やたら目がかゆいとか、うん、まあ、何でもいいんですけどね、やたらこうなんていうかな匂いが気になる日とか、うん、いろいろあるじゃないですか、うん、そういうのってねちょっとなんか発信してるから
、うん、あ私はこう大体こうあの自分の体に合わないものを食べるとあの吹き止めもって形で出てくるので、うん、すぐ分かるんですけど、まあ、先週はですねちょっとこういわゆる、甘いもの食べ過ぎ外で、
うんうん、そうなるとどうなりますか。
私はもうこの辺あのおでこのところに吹き出物ができるんですけど、いわゆるそれって油と、お砂糖で、うん、あのちょっとねこれを勉強したことない方は分かりにくいと思うんですけど、陰性陽性ってあの食べ物の中に、うん、世の中もまあ陰と陽でできてますけど、うん、陰性のもの軽いんですよね。だから上の方に出てくる、だから油もお砂糖もすごく陰性が強いものなので、それの排出する先が私はおでことかこめかみ、
あ私もあの頭 の, その中にすごく出ます。ああの首の後ろとかにもすごい出ますね、油物が多い時は、
うんうんうん、
あそういうのあるんですね。
でもねその出してくれる出せる時はまだいい、
うそうですね、
いいということか、
うん、
あ蓄積されると怖いですよね。まあ、そう思ったら本当にあの食べ物、まあ、恐ろしいんですけど、でもちょっと意識したらそれ改善されるわけだから、
そうです、ね、そう
恐ろしいことではないんですもんね。
だから購入するとちょっとね後ろを見てあの表示をなんか使ってる材料とかもねちょっと見る習慣つけるだけでもやっぱ全然
違う、全然違いますよね、はい、今豆腐からしてねいろんなものが出てるというふうに聞いてますけど ね,
そ,
うですね、う
ん、それこそ先日あのよもぎ虫の、オードよもぎ虫くんくんさんというところに行ってきまして、はいはい、あのオーナーさんが言われてたのが、うん、最近の人はやっぱり汗がかけない、
うん、
そうもう詰まってしまってたりとか、うんうん、だからこう、まあ、ああいうふうにあのまあ、局部的に、ね、まず温めて、うんまあ、全体的に汗をかくことでデトックスしていらないものを排出するっていうのもまあ一つのね、うん、
大事ですね、うん、いよいよ本当にあの自分たちの体を本当にあのメンテナンスしないといけない年に入りましたので、
もう気になりますよ、
気になりますよね、はい、
もうなんかその方も言ってたんですけど、あのあと鍼灸師さんもこの間言ってました、はい、あのこの40代で体のメンテをするかしないかで、うん、その先が全く変わるって言ってました。
恐ろしい
頑張ろう
ということでですね、やっぱりあのまずはあのとっつきやすいというか、うん、まずは毎日食べている食べ物からね、うん、意識して改善して、
やっぱり原点は食べ物ですね。
そうですね、やっぱり美しくね、うん、輝いたマイライフをね作っていかないといけないのでね、はい、ということで山本さんの教室気になる方はどちらにお問い合わせしたらいいですか。
あのホームページとあとブログをしているので、リアン山本で リアン山本智美で検索すると出てきますので、
はい、
ぜひ待ちしてます。
わかりました、
はい、サイブガスのね、
あそうです、あの村方市のサイブガスさんでよくしてます、
はいはい、あそうなんですね、はい、いやぜひ、皆さんねあの気になる方はお近くの方はぜひね、はい、見ていただきたいですね、はい、
待ちしてます。
はい、ということで今日のお客様は、
はい、発酵料理教室リアンの山本智美さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組は 100% 無添加農薬不使用ザクロエキス専門店ザクロ屋の提供でお送りしました。